はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第41回ですね。4月も、4月に入ってだいぶね、気候も暖かくなってきて過ごしやすい季節になってきたかなと思うんですけども、今日もね、元気に収録の方していきたいと思います。はい、本日のゲストなんですけれども、今回はですね、キータとかゼンとかよく見てらっしゃる方だったら、もしかしたらね、お名前知ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、今日は、メビウスボックスさんにゲストに来ていただいています。メビウスボックスさん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっとね、全然知らないよっていう人ももしかしたら聞いてるかもしれないんですけども、かなり、ソフトウェア開発だったりとか、あとはね、WebGL 関連でいうと 3JS の関するテキストとかも結構公開されたりねしている方なので、その辺も含めていろいろ今日はお話聞いていけたらいいかなと思っております。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。はい、じゃあメビウスボックスさん、ちょっと最初にお話しいただける範囲で全然構わないので、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
はい。プログラマーのメビウスボックスと言います。基本的にはですね、なんかコンピューターグラフィックス関係が多いんですけども、技術に関する記事とか、あとはソフトウェアとかを使っています。別にコンピューターグラフィックスに特化しているわけではなくて、他の内容についても、興味のあるものに関して扱っているという感じですね。ウェブ関係でいうと、3JS ぐらいしか実は扱ってなくて、3JS 使ってエフェクトテクスチャーメーカーっていうのを作ったりとか、あとは、シェーダー関係で、研究してた時期があったんですけども、それは 3JS を使って、実装してやっていたという時期がありました。以上です。はい。
はい、ありがとうございます。メビウスボックスさん、私が一番最初に認識したときは、そのテクスチャーを作れるツールを作ってるよみたいなツイートを多分見たのが最初で、
はい、
その時になんかすごい人がいるぞっていうのを思ってツイッターフォローしたような記憶が。
なるほど。あれはでもどういうふうに検索されたんですかね。どういうふうにたどり着いたんですかね。でも、そうですね。ドクサさんの、WGLD っていう、確かでも名前は出してたので、ツイートしての中身に入れてたので、多分そこで引っかかったのかもしれないですね。
ああ、そうかもしれないですね。なんかその、私は結構ツイッターでしか情報収集してないんで、ツイッターの中でこう GLSL とか WebGL っていうキーワードで検索した結果を常に眺めてるんですけど、多分そこに流れてきたんじゃないかなと思いますね、多分。はい。で、当時はなんか、GLSL の記事かなんかにリンクがあって、それを見たのかもしれないですね。確かに言われてみると。
そうですね。詳しく言うと、もう2017年に初公開して、WebGL 総本山に、1月2日ですね。2017年1月2日に初公開、ツイートで、発して、で、その、月の1月20日に WebGL 総本山に掲載されているわけですよね、調べたら。
はい、ありがとうございます。そう、なんか懐かしいな。結構前ですもんね。
かなり前ですね。気づいたら6周年ということで、全然更新してないんですけど、全く更新してない。3JS をちょっと頑張って追従はしてたんですけど、今も完全に放置状態になっちゃってますね。うん、
はい。でも、今も普通に動いてるは動いてますもんね。
ずっと放置してますからね。動く普通に動いてますね。
はい。いや、これも見たときは本当にびっくりしましたね。はい。
そうですね。なかなか、思った以上に反響があったというか、来週のツイートを改めて最近見たんですけど、ツイート自体は別に、5リツイートとか、10個ぐらいのライクぐらいしかついてないんですけど、それ以降、3電柱さんの方から紹介されたりとか、あとバズったりしてですね、翌年の ですね、翌年もしくはその2年後ですね、2018年12月とかに、66種類、今ですね、66種類のエフェクトが作れるんですけど、その時にバズって、まあ、1000ライクとか100以上のリツイートもらって、いろんなところで紹介されたという感じになってますね。
これちなみにこのツールってなんかどういう動機で作られたものなんですか、これって。
いやもう本当になんか当時だからレイマーキングですね、スピアスピあのトレーシングのことを調べてて、いろいろ記事あったんですけど WGD の方が体系的なまとまってたんです、勉強して書けるようになってから、あこれテクスチャーに使えるなと普通にポッと思いついて、で、そのままポッと実装したって感じですね。ダークッと実装したって感じですね。
はいはいはい。うん、なんかもともと普通にシェーダーとかは、もその時点ではもう普通にシェーダー書いたりすることは普通にされてた感じだったんですか？
そうそうそう。当時。もともとはもうシェーダーで書いて、まあシェーダーももちろん勉強してた中で、まあレイマーチングも勉強することになって、まあそちらの方でシェーダーでガリガリ書いてたっていうことになりますね。
なるほどな。まああれなんか本当に最初に見たときに、なんかあまりにもこうさらっと作ってる感じがあったんで、なんかすごい人が突然出てきたように私には見えちゃったんですけど、まあ今になって考えてみれば、まあメビウスボックスさんだったらあれができるよなっていう、まあ今だったらね思うんですけど。
どうですかね。ただ実際付き合ってること自体は大したことはないと言いたいんですけど、実際大したことはないんですよね。ただあれは、なんていうんですかね、ライブラリーとしてしっかり実は内部では作ってて、GitHub にも公開してるんですけど、PixieJS っていう、3JS はあくまでその WebGL とかその GL 部分のラッパーの部分なので、それを利用して、あとは結局そのシェーダーマテリアル作って板に貼り付けてるだけなので、そのシェーダーの部分が、その PixieJS っていう、シェーダーを作るライブラリーがあって、まあ、そちらの方で全部吸収してやってるって感じですね。あのライブラリーの方が、設計が割とすんなりできたので、拡張とか、あともう本当に新しく追加する手間っていうのが全然楽なんですよね。ユニフォーム周りとかも全部、変数名定義するだけで、あと全部自動で、割り当ててくれるので、特にそこら辺に苦労したことはないかなっていう気がしますね。
なるほどな。なんかメビウスボックスさんのその普段の、まあ、最近のアウトプットも含めて普段のそのアウトプットされてる様子を見てると、結構なんかウェブの知識、まあウェブに関連するような技術とかも、なんか普通に使いこなしてるし、まあ一方で、その GitHub、拝見したり、まあ、前で書かれてる記事とか拝見すると結構その、いわゆる C プラとか、まあ、ラストみたいなネイティブな言語もガリガリ書かれてて、なんかその、何でもできるっていうのが、なんか私の中の印象なんですよね。メビウスボックスさんの印象が、なんか何でもさっとやれちゃう万能型みたいなイメージがあるんですけど、なんか元々のバックボーンとしてはどういう感じのバックボーンなんですか？なんか学校で勉強されてきたとかそういう感じなんですか？
そうですね。コンピューターサイエンスは基本学校と、まあやっぱり独学も多少含まれてるのかなって。あんま学校行きましたけど、学校で、授業、C言語の授業とかありましたけど、ほぼほぼ参考にならんなっていう感じでしたね。基本的には本で読んだものがほぼほぼ全てだったので、学校はむしろ別のことやってたっていう感じですね。もう最初から C とか C++ とか、一時期アセンブライブとかをやってましたけど、ほぼほぼ C でやっててましたね。でもラストとかウェブとかは必要に応じてですね。大体必要に応じてやるタイプなので、要は C が分かってれば、大体できるよねとは思ってるんですけど。どんな言語でも。
そうですね。はい。
まあ、多少の書き方のコツみたいなのはありますけど、はい、あとはそうですね、スクリプト、Python とかある程度分かってれば、勉強すれば誰でも書けるよねみたいなところは、すごく思ってますけどね。
なるほどな。なるほど。今公開されてるその、メビウスボックスさんのメビウスボックスソフトウェアっていう、
はい。
ウェブサイトがあると思うんですけども、はい、まあそちらで結構ソフトウェアを公開されてて、なんかこれ本当に悪い意味で受け取らないでほしいんですけど、これ見たときに結構昔こういうふうにフリーソフト配布してるサイト昔いっぱいあったなーって 思ったりもするんですけど、結構この辺は昔作ったものが未だにそのまま公開されて残ってるような感じですか。そうですね。あれ
も放置ですね。ずーっと放置しちゃってるので。一応もう、もともとは10個以上あったんですけど、今はもう厳選して3つ4つぐらいにはなってますよね。まあ、結構流行りみたいなのもあるので、まあ、何ですかね。必要だから作ったのであって、今はもう必要じゃないよねっていう。もあるので、まあ完全に停止しちゃってる感じですね。いいのがあるし、いいのがなかったから作ってたのであって、いいのがあるんだったら別に作る必要ないよねっていう感じですね。
なるほど。
一応今残してるものはありますけど、もう基本的なファイル管理が多いので、あれは本当に仕事用に自分で必要だったから作って、まあ、それをちょっとまとめたっていうぐらいなので。
確かあの、メビウスボックスさんのその名前と全く同じファイル管理ソフトが置いてあるじゃないですか。
はい。
これはなんかその、ハンドルネームの由来にもなってるみたいなものなんですか？
そうそうそうそう。あの、もともとメビウスボックスっていう名前自体はファイラーの名前であって、もともと別のハンドルネームで活動してたんですよね。で、ハンドルネームはその都度その都度気分で作ってたので、別にこれといった決まりがなかったんですけど、最終的に、メビウスフォックスっていう名前で全部統一しちゃったっていうのはですね、ツイッターですね、やっぱりツイッターでアカウントでメビウスフォックスで作ったので、もう全部それにまとめちゃえばいいかなっていうことで、メビウスフォックスって名前にしてるだけですね。
まあ、確かにツイッターと他のやつが全然違う感じになってると、若干なんか自分でもよくわかんない感じになってくるから、揃えたくなる気持ちはなんとなくわかります、私も。
あくまでメビウスフォックスソフトウェアというしての、あの、発信なので、だからあの、別に個人っていうのはアカウントではない、っていうイメージではないんですよね、自分のあのツイッターアカウントは。
あ
くまでメビウスボックスとしての発信場所みたいな。最初はあのソフトウェアの、まあそれでもソフトウェアの更新頑張ってた時期があったんで、それの更新の通知みたいな、案内みたいなことで使ってたっていうだけで。うん、特に理由はないですけど、
ね。なるほど。メビウスボックスの。いや、なんかあの、そう、結構、これ私の勝手なイメージなんですけど、その、ツイッターやっぱり、使い方って人それぞれあるので、まあ、メビウスボックスさんの場合は、そんなになんていうか、いわゆるこう、私生活を垂れ流すためにツイッター使ってるっていう印象は、もともとなかったので、なんか今の話はすごくしっくりくる話だなと思いました。
そうですね。あの、多くの人、最近の人たちのフォロワーさんを見る限り、結構そう、プログラマーより、ソフトウェア関係よりがあるんですけど、あの、びっくりするぐらい私のフォロワーさんってエフェクト関係とかですね、デザイナーさんかけた、はいはい、一時期あの、モーショングラフィックスとか、そういう映像関係のツイートも結構垂れ流してたので、あの、そっち系の方が結構多くて、うんうんうん、プログラマーが実は2割、3割ぐらいしかいない、フォロワーさんいないっていうのもありますね。結構変わってるんじゃないですかね。
そうなんですかね。いやー、どうなんだろうな。まあでも、なんか逆にその、あんまり私生活の話とか出てこないから、すごいなんかこう、ベールに包まれてる感じで、謎めいてる感じが私は結構好きだったんですけど。
そうですか、結構ツイートしてます。はい、あ、でもどうですかね、最近は結構ツイートしてるかな。それでも、人よりかは全然少ない感じですかね。
あ、そうかもしれないですね。
技術系の方もしっかりと、うん、まあ、ただ、基本あれですよ、リツイートマンなんで、内向せずにひたすらリツイートしてるっていう感じですね。
はいはいはい。いや、結構俺助かってます。なんかいろんな情報が流れてくるんで、その、メビウスボックスさんがリツイートしましたっていうのが結構いっぱい流れてくるから。はい。なんか私は結構情報収集的にありがてえなと思っていつも見てますけどね。い
や、まさしくそうですね。もうビビボロクのために。だまあちょっと最近はそのビボロクとして扱いづらくなってしまったので。なかなかちょっと別の方法を考えないといけないんですけどね。
そうですね。
ツイッターの情報収集の仕方がちょっと変わってしまった感じがしますね。
いや、なんとなくわかる気がします。なんかちょっと最近ツイッターのなんか雰囲気がちょっと変わってきてるから、またこう自分なりのやり方を探さなきゃなって感じてる人多分いっぱいいそうな感じがしますね。
かなり厄介ですね。その都度対応してきたんですけどね。ちょっと API 停止っていうか、ちょっとうんって感じですね。あれに関しては。
あれは結構やっぱ、
でかい。
ちょっとでかいっすよね。いろんなことが変わっちゃうなっていうのは。確かにな。まあでも現状ちょっとツイッターに変わるだけのインパクトのあるものがなかなか見つからないし、出てこないしで。
ないですね。
はい、難しいとこっすよね、そこ
ら辺が。難しいですね、やっぱり。
いや、わかる気がします。 まあ、あとメビウスボックスさんの、まあ、ちょっと急に話を変えるような感じになっちゃうんですけど、メビウスボックスさんといえばやっぱりキータとかゼンで書かれている記事、まあ、あとその記事をそのまま PDF 化して GitHub で公開とかもしてくださっていると思うんですけど、ああいうのはなんかその、やっぱ備忘録的な部分の延長線上なんですか、あれは。
そうですね。備忘録という、もう備忘録と考えてもらってもいいですし、基本は自分のためですね。自分があったから呼び返すためにしかとまとめているという感じです。
なるほど。まあそう言われると、なんかちょっと急に納得感が、なんか私何のためにそのされてるんだろうなっていうのが結構最初わかんなくて、それにしちゃめちゃくちゃ詳しく書かれてるし、なんかどういうモチベーションでやってんのかなって思ってたんですけど、なんか今の話ずっと聞いてきた感じで、妙に腑に落ちたというか、多分そういうことなんだろうなって今言われてすごく納得感がありました。
もともとは全部が PDF が元です。逆ですね。全とか聞いたとか書いてるのを PDF 化してるのではなく、PDF で作ったもの、オリジナルの記事を聞いたとか全とか、そういった他の媒体にも出してる。
うん。うん、うん。
という流れになってますね。
なるほど。じゃあ、勉強したり、自分でこう、まず執筆していく段階では、PDF 化する作業がまず最初にあって。
最初にありますね。なので、最初は TEF、まあ、マークダウンで最初は書きますけど。
はい、はい。
にして、PDF にして、まあ、それをそっくりそのまま、聞いたとか、全に持っていく。
うん。
逆のパターンはないですね。うん。
公開しているモチベーションは、なんかどういうところなんですか？せっかくだから、お裾分け的な感じなんですか？まさしく
せっかくだからですね。は、
なるほど。
書いている内容というか、PDF にしたら別にそのまま公開すればいいだけの話なので、要は、公共にっていうか、パブリックに公開できる形でいつも書いてるんで、まあ、そっくりそのまま、頭 GitHub にポチッとアッドして登録して、プッシュすればいいだけの話なので、
うんうんうん、
別にそのモチベというか、普通に、公開できるやつは別に公開してるっていうだけですね。
なるほどな。なんか、ちょっと全然自分とそのアウトプットのモチベーションが違うから、なんか、めちゃくちゃ面白いですね。なんかその、自分でまず勉強して、なんかその記憶を定着させる、いわゆる勉強のためにまずはまとめるみたいなのが、出発点なんですか？それって。
あんまり深く考えたことはないんですけども。
なるほど。
あんまり深く考えたことは本当にないんですけど、実際書いてみるとですね、やっぱり、理解しないと書けないんですよ、やっぱり。
うんうんうんうん、
なので、ちゃんと書けるってことは理解していることですし、書けない場合は全然理解できていない、わかんないことが多いっていうことで、しっかりとして、まとめて、一つの文章としてまとめることで、自分がどれだけ理解しているのかというと、あとやっぱり忘れやすいので、後から自分で読んでも分かりやすいように、ちゃんとまとめてるっていう感じですかね。
すげえ、そうなんだ、うん。なるほど。結構文章も、なんていうか、これも変に悪い意味で受け取らないでいただきたいんですけど、結構教科書的な書き方というか、感情とか、こう、簡単譜みたいなものを一切入れずに、こう、淡々とバーって書かれるタイプのテキストだと思ってて、はい、そこら辺もやっぱ意識してああいう書き方にしてるっていう感じなんですか？
いや、でも PDF に吐き出すときは、教科書的な内容に、書き方に定裁にはなってると思います。意識というか、まあもう、この文章はそういった感じで書くみたいな感じでやってますね。だから、全体のラスト入門とかは結構殴りが多くて、結構自分の思った部分っていうのは書いちゃうんですけど、まあそういったものは、脚注とか、びっくりマークとか入れて、ちょっと添えるぐらいみたいな感じで書いてるぐらいですかね。だからあっちの方で文章としてまとめてるものに関しては、そういったものは書くて、淡々と本当にもう第三者視点みたいな感じで、
うんうん、
事実、ちゃんとその定理を書くみたいな。
いやー、すごいな。いや、本当にすごい、なんて言うんだろう。自分がうまくできないんですよ、それを。なんていうか、その、文章に、すぐ感情が入ってしまうというか、なんかこう、自分の感じてることとか、思ってることとかが、文章にどうしてもその、なんかこう、混ざってっちゃうんですよね。だからああいうふうに淡々と書けるっていうか、まあ、レポート的な文章の書き方というか、ああいうのがやりたくても結構できないっていうのが、まあ、なんだろう。自分にとっては結構難しいことなんですよね。なんか、まあだからああいうのを拝見してて、いや、メビウスボックスさんの文章は本当になんか、いい意味で淡々とこう説明的な感じでめちゃくちゃ個人的には好きで、 なんか本当に、真似したくても真似できないから、いつも憧れの目で見てますね、あれは。
そうですね。まあ、うん。なんとも言えないですね。自分でもうまく表現はできないですけど。
なるほど。まあじゃあ結構、なんか、その、テキストとか、まあああいった公開されてる記事とかも、結構やっぱ最初の入り口としては、誰かのためにとかっていうよりかは、まあ結構ご自身のその、興味だったり、勉強だったりっていうところが出発点になっていて、で、自分のためにっていうところで、せっかくまとめたんだから、みたいな感じで公開されてるっていうお話が今あったと思うんですけども、なんかその、勉強する動機自体はどうなんですか？その、こういう技術をやってみようみたいなのは、なんか仕事で活かせるからとかそういうことなのか、単純な興味なのかで言うと、どういう出発点になるんですか？
まあ、もう、それは、仕事一緒になったか、興味があるかのどっちかですね。二つのうちのどっちか。
うんうんうん、なるほど。じゃあ結構もうその時その時に必要に迫られてみたいなこともあったりするんですか？じゃあ
大体は必要に迫られたものですけど、うん、まあ、ただ興味があるやつに関してはそうですね、必要に迫られたものはしっかりとまとめてる感じで、その時その時必要興味があるものに関してはちょっと緩めになってる感じは自分ではしてますけどね。文章の書き方にしても。
はいはいはい。ああ、なるほど。自分の興味本位、まあ興味本位というか興味が主体で勉強し始めたものをまとめているときはちょっとフランクな感じになるってことなんですね。
そうですね。
ああ、なるほどな。いや本当これちょっと他の人に分かってもらうの難しいかもしれないですけど、私本当になんか文章に感情出ちゃって、結構その、よく言われるのが書籍の執筆とかしているときに、もっと説明的に書いてくれってよく言われるんですよね。
なるほど。
だからなんかすごい、本当に憧れじゃないんですけど、ああいう風に書けるの本当にすごいなって、個人的には思っちゃうんですよね。なんか、どうなんでしょうね。性格的なもんなんですかね。なんかそこら辺の違いって。
いや、性格で言うんだったら私かなり適当ですよ。めちゃくちゃ適当ですよ。だから、はい、それはあんまりないんじゃないですかね。あ、ただ、説明が不十分っていうか、もう少し説明が入れてくださいっていうのは、確かに、しっかりと説明は入れた方がいいですね。読んでるところで、その淡々と説明されてる方とか、自分の視点で、まあ、こんなこと言わなくてもいいだろうみたいな、前提を勝手に作っちゃって、必要最低限にしか言わないっていうのは、往々にしてあるので、そこに関しては、結構本当に優しい、っていうか、相手をかなり、初心者の中の初心者で、もう本当にわからない人みたいな感じで、相手に書くっていうことが大事かなと思いますけどね。結構その説明不足っていうのはありがちなので、まさしくおっしゃったように。そういうのはしっかりと意識して、ちゃんと説明するっていうことはですね。結構はその、まさにそこが、なんていうんですかね、自分の理解、実は理解できてないところで、なあなあでなんかこういうもんだなっていうふうに、逆に実は書けないみたいな。
はいはい。
だからそういうところをしっかりと書くっていうことは大事。なら、まあ、うん。でもまあ、どうですかね。ただ私もそんなに意識したものはないですけど、ちゃんと必要なものは書いて、必要じゃないものはごっそり削るタイプなので、いろんなものだけ書いて、余計なものは書かないっていう感じですかね。
なるほどな。いや、俺今日なんか、この収録にあたって改めてそのメビウスボックさんのサイトで公開されてる 3JS の解説とか、まあ、チラチラなんか読み返してたんですけど、確かにその、これ言わなくてもわかるでしょうみたいなのほとんどないですね。言われてみれば確かに。なんかその時々の言及している部分に応じて、例えばなんか座標変換の話しているとことかも、こういうところ、このタイミングでこういう名前で呼ばれるものになりますよ、みたいな感じで、これは何々空間ですって、これにこうすることによってこういう何々空間と呼ばれることもありますが、その理由はこういうことからです、みたいなことが確かに、その省かれずに書かれてる感じあります、確かに。
はい。基本的にはそれが一番言いたいことなので、言いたいことはちゃんと説明、しかも順序付けてちゃんと説明してますね。結構その、技術系の文章でもう、はじめにこういうことです。それは具体的にはこういうことです。後から説明、補足するタイプの文章っていうのは結構多いんですけど、私の書くタイプは必ず導出するような感じになってます。 だんだんだんだん説明していって、最後に実はこれはこういう言い方をするんですよ、みたいな感じの流れにちゃんと構成しているので、いわゆる導入部っていうのがちゃんとあります。最初からいきなり答えを言うんじゃなくて、ちゃんと少しずつ少しずつ、その分、言いたいことに、こう、なんて言うんですかね、引き寄せるみたいな、そんな感じで、文章が、まあ、でも確かに意識はしてますね、そこら辺は。最初に導入部あって、順番にだんだんだんだん引き込んでいく。で、最後にバーンと出して、あ、なるほど、そういうことだったんだね、とか、そういうことをちゃんと後から、読んで後から分かるような感じにするのが大事かなと思ってますけどね。実際そういう書き方は結構してると思います。
はい。いや、本当にそうだと思います。なんか、言われた状態でそう読み返してみれば、まさにそういう構成になってるなっていうのが多分、誰が見ても分かるぐらいに、はっきりそれが意識されてるのは伝わってくるような感じがしますね。
それが基本的には結構、その数学の本とか、そういった本、教科書的な書き方っていうのはまさにそんな感じだと思うんですよね。最初からいきなり、まあ、ただ、数学でもその定理とかいうのは最初からこういう定理があってっていうのは感じはしますけど、ちゃんとその大学とかそういったところの解説書みたいなのはちゃんと導入部があって、一個ずつ丁寧に説明されてる印象があるので、結構それに真似てるというか、影響は受けてますね。
なるほど。じゃあなんか、どうなんですか、その書き方とか、こう、自分の考えを適切にこうテキストに起こしていくみたいなところって、なんかそういう具体的な練習とかをしてきたというか、なんか昔自分が見てこう感じたものとかを参考にしつつやってるみたいな感じなんですかね。それとも、そういう勉強とか練習をされてきて今の形になってるって感じなんですか？
これ、自分でもちょっと見返してみたんですけど。
はいはい。
やっぱり、読んでいる本に影響されているのが一番大きいんじゃないのかなとは思いますが、それにまして、それ追加して、確かに執筆というか、書く技術ですね。情報をまとめる技術っていうのは、確かに一時期勉強してた時期があります。なので、そこら辺の影響はもちろん大いにあると思います。
ああ、なるほど。へえ、そうなんだ。なんか、それって具体的になんかそういう学問みたいなのってあるんですか？なんか、普通にこう、書籍とかでそういう専門書みたいなのを買ってきて勉強したみたいなイメージですか？
そうです。本で勉強した感じですね。もしくはインターネット上に転がっている予報とかを見て勉強したという感じですね。
いや、すげえな。なんか、そういうことちゃんと勉強してるってめちゃくちゃなんかすごいな。俺とかは結構ノリで文章書いちゃってるから、なんか、すごいなって思っちゃうな、なんか。そうなんだ。なるほど。まあ、今、その、ミビウスボックスさんの書かれてる記事読むと、やっぱそういうのがすげえ効いてるんでしょうね。なんかすごい読みやすいし、わかりやすいし。絶対その勉強されたというか、ちょっと勉強したよみたいな感じの軽いノリで今おっしゃってましたけど、結構しっかりそれが今のアウトプットにいい意味で影響してそうな感じがしますね。
そうですね。まあ、これも結局意識してはいないですけど、本当に今は全然意識してないですね。
はい。
昔は勉強してた後があったっていう感じですね。ちょっと昔の本とかのレビューとかを自分でまとめてあったのがあったんで、そこら辺でちょっと読んだ本とかって見返してみたら、結構書く技術とか、情報整理する方法とか、まあ、そういった本を結構一時期読んでた後があったので。
なるほど、
と言ってもそんなに多くはないですよ。本当に数冊ぐらいしか読んではいないので。
まあでも多分なんか、常にこう、意識、うっすら意識してやっぱり書いてるんでしょうね。普段何か書くときも。そういうことを。
かもしれないですね。本当にもう最近は意識せずにもうスラッと書いてる感じですけどね。さらっと書いてる感じがします、ね。
羨ましいな。な
んかそれがもう身についてるっていうのは確かに感じますね。本当に意識せずに。
いやー、すごいな。書くって書いちゃってますね。練習なんですかね。なんか私も、まあ、なんだろう。その、 今はさすがにもうなんか自分でも本何冊か出させていただいて、その過程でちょっと勉強というか練習したつもりなんで、今はまあやろうと思えばもちろんできるはできるんですけど、まあとはいえなんか自由にやっていいよってなるとすぐに感情が混じった文章になってしまうんで、なんかその辺はやっぱ普段意識したり勉強したり、あとはそのどういう性格のテキストなのかに応じて使い分けられる努力だったり技能だったり、そういったものはやっぱ普段意識してないといけないんだろうな。なるほど。
はい。まあ練習は必要ですよ、間違いなく。各練習はして、ね、文章にまとめるっていう練習はした方がいいと思います。PDF で吐き出してる文章ってのは間違いなくあれは練習の成果なので、あれはちゃんと、ああいうふうな文体で書くように、意識して書いて、まあそれを、やっぱりなんだかんだ言ってもう20近くの文章があるので、まあそこら辺で多分身についたんじゃないのかなとは思いますけど。
いや、本当にすごいと思います。特になんか、こう、やっぱ数学的な、その数式がちゃんとこうなってますよ、みたいな部分とか、もう本当に私、WebGL やってるんで、数学とか得意でしょって思われがちなんですけど、全然数学とか得意じゃないから、もう数式とか出てくるともうその時点で、うーってこうなんか苦しい気持ちになるんですけど、なんか Mebius Box さんのテキストは読めるんですよね。なんか行列式とか出てきても、まあ他のテキストと比べると全然なんかこうスムーズに読めるというか、だから結構もうちょいちょい拝見してますね、私、実は。こと
あれはもうあれですよ、私がまさに全然勉強得意ではないので、私でもわかる、書き方を自分でもちゃんと説明できる。自分に対して、これ分かるよ、分かりやすく書いてるっていう意識はあります。あれはそれは間違いなくありますね。あくまで自分のためですね。
いやー、すげえな。まあでもそれをちゃんとこう、公開してくださってるんで、もう私としては、もうありがたい限りっていうか、本当におんぶに抱っこなんですけど。いやー、ありがてえなーって思っちゃいますね。いや、でも、そうですね。なんか、いや、本当にこれ別に誰かを悪く言うあれではないんですけど、こう、ちゃんとアウトプットしてくれる人ってめちゃくちゃ貴重だなと思ってて、なんかそういう人がやっぱりいてくれないと、こう、まあそういう、逆にそういう人がいてくれるおかげで、いろんな人の基礎が伸びたり、技術が身についたりしてると思うんですよね。まあだから、ミビウスボクさんみたいな、こう、まあ、あくまでも自分中心のテキストなんだよっていうのがあったとしても、それをちゃんと公開してくれるっていうのはめちゃくちゃその社会的な貢献度が高いんじゃないかなって思いますけどね。まあ、ぜひ今後も続けてほしいなって思いますけどね。
なるべくは続けたいと思いますけどね。どうなんですかね。やっぱりそういった情報っていうのは公開されている方っていうのはいっぱいいると思うんですけど、一つにちゃんとまとめてもらう、まとめるっていうことをした方がいいと思うんですよね。なんかバラバラなんですよね。一つにしっかりとまとめて、とは言っても、数学書に関してはもうなんか、どこぞの大学とか、なんかそういった、博士課程のもとか、そういったことを通過されてる方々が、もうどんどんどんどん PDF でフリーで公開してるんで、それこそ、ディープラーニングとかそら辺が流行って、いろいろ出てきた時にはもうバンバン周りから無料で公開しました、無料で公開しましたってのが出てきてるんで、もう別にいらんかなっていう気はしないでもないですけどね。少なくとも数学に関しては、あんまり書かないんじゃないですか。むしろ私が書かなくても他のを参照してもらった方がわかるよねとは思っちゃいますけどね。ただあっちあっちで物量めちゃくちゃあるんで、あんまりちょっと抵抗があるって、それはそれで抵抗があるってありますね。最初 PDF 開いて400ページとかやると、うわってなっちゃうので。
確かに。
20ページとか30ページとか、そういったタグインで、しっかりとしたさ、あくまでこの文、ここっていうところに、トピック当てて、ちゃんと説明するところ、説明した文章っていうのは、あると、すごく助かるなというイメージありますけどね。そういうのは確かに少ないっていう思いはありますけど。
そうですね。なんかこう、やっぱインターネット、まあ、インターネットとは関係ないかもしれないですけど、こう、情報がやっぱり世の中にたくさん、いっぱいもう、誰でも見れる場所に、パブリックなところに情報がたくさんあって、結局その情報の量が多すぎて、やっぱキュレーション的なことを誰かがしてくれないと、なかなか大変っていうのは確かにありますよね、どんなことに関しても。
ですね。
ちなみにそのメビウスボックスさん自身はそういうなんかこう大学とかから、まあ専門的な領域の方がこう出されてるアウトプットとかって、なんかどういう感じで見つけてくるんですか？なんか私は結構 WebGL の情報を探すときは、主にツイッターしか見てないんで、それ以外の情報源が一体何なのかっていうのがちょっと全然想像がつかないんですけど。
私も基本的にはツイッターが情報源ではありますけど、やっぱり RSS とかは、登録して見てるものはちゃんと見てますね。
ああ、なるほど。
うん。RSS も一時期はいまいちかなと思ったんですけど、
はいはいはい。
ちょっとノイズが、ツイッターでもかなりノイズが多くなってきてしまったので、やっぱりただ、やっぱり RSS も結局、ちゃんと情報として価値のある、フィードが、のものを探すっていうのは、それはそれでとても大変なので、そういったものを見つけられたら、それをウォッチするし、うん、あとはやっぱり Zento Kita じゃないですか。なので、RSS も Zento Kita のやつは登録してるので、
はいはいはい、
それでウォッチはしてますね。だいたい Zento Kita とかにも数格の情報があるんだら、あともう、うん、ほぼほぼそんな感じですね。
なるほど。確かに RSS、私もRSS 全盛期と言ってはあれですけど、みんなが使ってた頃は確かに使ってましたけど、最近全然使ってないですね。RSS。う
ん、やっぱ、まあ、そんなに昔ほど、本当は私も登録自体は本当に10切ってるか行くか行かないかぐらいなんですけど、ただ、やっぱり、うん、いいところはちゃんとした情報があるし、やっぱり Twitter はですね、ウォッチしなければいけないので、
はいはいはい、そうですね。
ハッシュタグとかで見て、結局その、100個のツイートがあって1個あればいいなぐらいのレベルがもうそれ以下なので、もうそもそもそれを見てるっていう時間がもったいない。あれですよ、結構、
ピンポイントですね。
そうそう、情報が来るので、はい。ちゃんと選んでやらないといけないですね。ツイッターは特に。ただ、ツイッター API 使えてたら別にそんなことはなかったんですけど、
はい、
ツイッター API が使えなくなってしまう、はい、まあ、使えるんですけど、ちょっと有料なので、使えなくなってしまってしまう、ちょっと、うん、って感じですね。考えないといけないですね。他の方法を
何か。そうですね。いや、本当にツイッターはなんか、もう、なんかこう、なんて言ったらいいんだろう。なんか、すごい吊り橋の上を渡ってるような感覚がなんか、ここ数ヶ月間ですごくいろいろなことが変わってきて、たまになんか不安定になったりもするし、ちょっと心配になっちゃいますけどね。
ですね。
な
ので、もうちょっとなんとか考えた方がいいですね、あれは。
まあでも、ツイッターはなくなっちゃったらちょっと寂しいけどな。やっぱツイッターがあるおかげでいろいろ情報収集も、まあ逆に発信もやっぱりできてるから、なくなったら困っちゃうけどな。
まあなくなるってことは、ないとは思いますけど。
そうですね。確かに。
ちょっとわからないですね。それに関しては、本当に。
そうですね。まあ、私としては、ちょっと頑張って、まあお金払ったりも別に、意図はないので頑張って続けてほしいなとは思っちゃいますけど。まあでも API とかはちょっとやっぱなんか今の時点では設定がちょっと高すぎるなと思っちゃうんで、個人が気軽に使える感じではねえなと思っちゃいますけどね。
今までが、でもその今までがフリーで使えてたので、もう10年以上も近くもフリーで使えた分、これ改めてちょっとお金払ってねえって言うんだったら、まあ分からんでも、正直分からんでもないかなって気がしないですね。
今までがちょっとバブルすぎたんじゃないかって言われ
ると。今までが確かに、自由に、全く自由に使えてたので、ただいきなりこう、ボンと言われても、でもせめて年で1000とか2000とかもそういうのだったら全然払うんですけどね。
そうですね。
うん、1万とか、
ちょっと高すぎですよね。
高すぎですね。
なるほどな。いや、でもなんか、ちょっと、今日メビウスボックスさんと私、こうやってちゃんと対面で話すの初めてなんですけど、なんか、だんだん分かってきました。どんな方なのかっていうのが。
あ、そうですか。
もともとその、ツイッター越しに見ているメビウスボックスさんのイメージよりも、なんか私が想像してたよりも、普通に話せる人でよかったって今思ってます。もともと、いや、なんかその、もともと結構かっちり、もうちょっと学者前としている人なのかなって思ってたんですけど、なんか普通に話せる人だなっていうのが分かって、なんか安心しました。
うん、普通のプログラマーですかね。全然プログラマー寄りで。 全然勉強できない子なので、もうちょっといつも必死になって書いてますけど。
いやー、なんかそんなイメージないけどな、うん、なんかもう本当に俺から見たら、なんでこの人こんなになんかいろんなことわかるんだろうって思っちゃいますけどね。
なのでそこら辺は自分で言うのもなんですけど、うまくインプットとアウトプットができてるのかなとは思いますけどね。
なるほどな。まあ、私も結構なんか、言うてドクサスさんならできるでしょうみたいに言われることが多いんで、なんかそれと同じでメビウスボックスさんはなんかめちゃめちゃすごい人っていう先入観が私の中にはあったんですけど、ご本人の感覚的にはそんななんか、あれなんですね、普通っていう感じなんですね。
普通ですね。なんか特別なことをしてることでもなく、みんなでもできるでしょみたいな、やってねえとも感じのしますよね。
ああ、うん、なるほど。ちょっとまた話が変わっちゃうかもしれないですけど、その禅とかでアウトプットされてることがなんかそのまま、別の形で帰結したものとして、最近その書籍の話が、まあ、ツイッターとかでもされてると思うんですけど、動かして学ぶラスト入門っていう書籍が今度出版されるということなんですけど、あれもなんかその出発点は禅の記事から始まってるんですか、あれは。
そうです。出発点は禅の記事ですね。編集者さんの方から禅の記事を読んで、まあ、今回、お仕事を執筆しませんかという話が、まあ、来たわけですね。
なんかそれはなんか唐突に先方から急に来たっていう感じだったんですか？
そうですね、唐突ですね。メールでポンと。
なるほど。
いつもそんな感じじゃないですか？
いや、まあ、いつもそんな感じです。いつもそんな感じです、確かに。
まあ、というのは突然来るので。
そうです
ね。前もって前触れというのはないですね。
はい。いや、なんかその、禅のブック機能を使って、電子書籍みたいな体裁でできるんで、なんかそういうことを初めから結構見越してた部分もあったのかなってちょっと邪推したりもしたんですけど、そういうわけではないですね。普通に記事として公開してたところを先方が見つけてみたいな感じだったんですね。
はい。もともとはですね、本を出版、まあ本の話にはなりますけど、本を出したかったんですよ。
はい、はい。
ずっと本を出したくて、なので、PDF で公開してる最大の理由は、要はいつでも本として出せる、体裁をしていたという非常に、だからこそ手筆あれ書いて、わざわざ PDF にしてるんですよね。
はいはいはい。
一番はそれですね。だからいつでも、だから A4 で、まあレポート形式になってますけど、普通にもう本としてあのまま出せても問題ないレベルでいつも書いてるので、まあそこら辺はなんかずっと続けてきた結果、まさかこういう形で実現するとは思いませんでしたけども、普通に本として出させてもらったという感じですね。
いやー、うん、じゃあ一種のちょっとした夢というか目標ではあった感じだったんですね。
目標でしたね。なんで、まさしく夢実現、実績解除しました。
実績解除しました。
実績解除しました。
なるほど。
まだ発売、実はまだ発売してないんですけどね。この収録の段階では、実は先行発売はしてるんですけど、実はまだ発売はしていない。は
い、いや、今日の段階、うん、この収録の段階ではまだ発売日前ですけど、多分この音源が世に放たれる頃にはもう発売日過ぎてるか当日ぐらいだと思うんですけど。
なるほど。
はい。まあじゃあ、うん、やっとなんか、いろいろこう、地道にやってきたことがなんか一つの形になって出版されるっていうことだったら、なんかちょっと感慨深いものがあったりもするんですか、そうすると。
そうですね。なので、普通に嬉しかったですけどね。やっと今までやってきたことがちゃんと実績というか形になった。夢につながったという実感をすごくしてますね。
なるほど。なんか、もう元々じゃあ、その先ほどのお話だと、結構もう出版できる水準で最初から書いてるつもりだから、みたいな文脈がありましたけど、そうすると、今回も、その元々ある禅のテキストに加筆修正加えて、みたいなイメージですか？
そうです。まさしく、ベースになってます、ほぼ。
ああ。いやー、すごいな。なんか、私、その、過去に書籍出したことありますけど、その、もともとあった何かを使ってっていうよりは、ゼロから書いてっていう感じだったんで、まあ、めちゃくちゃ大変だったんですけど、今回の書籍に関してはどうなんですか？結構大変でしたか？その出すってなった後。うん、
最初はですね、 もちろんラスト入門の全能記事であって、最悪このページ数で、まあ、出したいんですよ、みたいな感じの話が来るので、一回その全で書かれている内容を、その形に、まあ、PDF で手筆書いてあるんで、一回変換して、全然足りないですね、みたいな感じになって、追加の分を一体どうしましょうかって話になるんですよね。
はいはい、
全く足りないですね。うん、私もあの編集者さんがびっくりして、ああ、そんだけぐらいしかならないんです、みたいな感じで。で、追加はもちろん100ページ以上あって、はいはい、最初は、まあ、ちょっと詳しいことは、今回言えないですけど、
はいはい、
まあ、200、250ぐらいの、ちょっとした感じで出せればいいかなっていう話で、まあ、私もちょっといろいろ調べて、まあ、せめて300ぐらいはちょっと出したいなっていう感じで、計画ねってやったんですけど、まあ、結果400何ページとかいう、
そうですよね、
ボリュームになりましたよね。
なんか460ぐらいになってたから、
440ぐらいですね。
こんな分厚いの一人で書いたの半端ねえなと思っちゃいましたけど、
追加、予定より追加130から140ぐらいになっちゃう。しかもあれコードをかなり小さくしちゃってますからね。
うんうんうん、
多分それやらなかったら、もっと470、60ぐらいはいってたんじゃないかと思いますけど。
うん、そうですよね。
で、苦労した点とかっていうのはですね。
はいはい。
あんまりなかったっていうのが正直なところです。で、締め切りは全部間に合ってるので、全部モンスケジュール通り。提出してますし、どちらかというと体調周りがちょっと怖かったですけど、
あ、
なんとか最後までできたので、はいはい、怖かったのは一番体調周りですね。
うんうんうん、
あとは、結構計画通りに書けたので、やっぱりそこら辺は今まで、本というか、PDF とか書けていた経験が十分生かされたんじゃないのかなと思います。あれがなければ多分、すんなり書けなかったですね。結構すごい書き方してると思います。自分で言うのもなんですけど。
なるほど。
ちょっとここら辺は、編集者さんの許可を得られたら、自分のブログに、こんな感じで、いろいろあって書きましたというのは、ちょっとまとめかなと思ってるんですけど。
いやいいですね。
結構すごい書き方をしていますね。
はい。なるほど。いやなんかちょっと気になるな。気になるな。
そうですね。せっかく、ちょっとお話しようかなと思いましたけど、まあ、ちょっとその時まで。
そうですね。
取っておきましょうかね。
そうですね。うん、ちょっと、もし万が一、
あんまり、
そうですね。アウトだったら困っちゃう。
真似しない方がいいです。自分で言うのもなんですけど、この書き方は真似しない方がいいですね。すごい書き方をしました、ね。
そんななんか、もうあえて釘を刺すほどのなんか特殊な書き方をされたってことなんですね。
あ、いや、なので、まあ、執筆期間っていうのは数ヶ月あるわけなんですけど、本当にゼロから、まあ、Git で今回、マークダウンで書いて、マークダウンで書いて、それを Git で管理してたんですけども、その Git のリポジトリ自体を作ったのが締め切り1ヶ月切ってたという。
なるほど。
原稿は1ヶ月以内に書いてます。は
い、いや、それ相当やべえ。それ相当やばいですよ。それ、多分執筆やったことある人だったらみんなメンターが飛び出しますよ、それ多分。
なので、真似しない方がいいです。
いや、絶対真似しない方がいいです、それ。真似したくても真似できない可能性が高いですね、それは。すごいな。
そういう書き方に。それで普通に最後まで間に合わせましたので。うん。だから、うん。実際、その時点で300ページ分ぐらいのやつを持っても生きがい。いや、ほぼほぼ書いてるんで。うん。まあ、かなりトランス状態というか、やばかったですよ、あれは。朝起きて、夜寝るまでずーっと書いてたりとか、やってましたからね。
すげー、うん。いや、すごすぎますね、その話。
なので、ただそれはやっぱり今までずっと書いてきた結果というか、経験があったからこそなので、うん。なので、そういうところは特に問題なかった。他に苦労した話だと、やっぱり、これは、あれ、フォントとかですね、あとは、まず最初にフォントの話をすると、結構最近のフォントってプロポーショナルフォントでコードの、印刷されるのがあってですね。
はいはい、はい。
私最初びっくりしたんですよね。と思って。で、結構ですね、ラストもそうなんですけど、コンパイルの時のエラーがですね、丁寧に、このコードのこの文字の部分に、が間違ってますよっていうふうに、ちゃんと教え、エラーとして吐き出してくれるんですけど、プロポーショナルだと、もちろんめちゃくちゃずれるんですよね。
ってことですね。ああ、なるほど。
ですね。なので、はいはいはい、編集者さんに相談して、その、 動かして学ぶシリーズっていうのは全部プロポーショナルフォントで書かれてるんですよね、基本的に。なので、今回に関しては、いや、やめてください。固定サイズにしてくださいという感じでお願いしてですね。また、コードの量もやっぱりちょっと多いので、ちょっと横幅が広くなってしまうので、そこら辺も、ちゃんとご説明して、なんとかしてくれ、ちょっとどうしましょうかね、みたいな。最初、インデントサイズを調整するって話をしたんですよね。インデントサイズ4から2にしようかなとも考えてるんですけど、どうですかみたいな。あ、でもそんなことするぐらいだったら横幅調整しますよ。フォントサイズ小さくしますよって話で、サンプルいただいて、で、最初はもっと小さかったんですよね。印字面よりも。もっと小さくて、実際私でサンプルもらって印刷して、あ、これ読めんなと思ってやめて。
なるほど。
その中でも一番大きいギリギリのサイズにしてもらって、あとはそれに合わせて全部コードを調整したって感じですね。80文字ですね。横80文字。あ、英語版なんで。で、よくラストの本って A4 が多くて、紙面が結構でかいくて、全然小さくて、なんか変に開業マークつくの嫌だったので、そこはかなりこだわりましたね。なので基本ほとんどアウトプットとして出してしまうのはもう開業カード入ってるのはマークがついてるのは仕方ないんですけども、入力として元のソースコードに関してはほぼほぼ開業もちゃんとしっかり調整して80文字収まるように全部調整はしますね。実際その辺が感じですね。あとはもう、どんどん言っちゃいますけど、
あ、もう、
構成記号ですね。
はい。
執筆初めてだったので、まあ最初原稿、初稿を提出してから、まあそこから赤字、添削、まあいろいろ何回か繰り返すわけですよね。で、その時の指示が、まああるんですけども、まあ構成記号っていうのはあって、まあ、そういった赤字チェックの時に、まあ独特な書き方をして、まあ、ちょっと指示するみたいなのがあって、実はそれ分かってなくて、最初、これこれ頑張ったんですけど、さすがにこれなんとかならんのかとか、開業のやめるとか、そういった記号っていうのは実は、そういった構成記号を使うと結構シンプルにまとめられるので、後から勉強して、使ったっていう感じはですね、最初から知っとけばよかったと思います。構成記号に関しては。あと、向こうから提出されるのも、専門の人が、出してくれるものは、そういった構成記号をガンガン使ってるので、なんだこれはみたいな。
はい。
最初は見たときはなんだこれはみたいな感じだったんですけど、だんだんだんだんそれに合わせるような感じで。といっても、ちょっとめんどくさかったんで、一部の人のしか使ってないですかね。開業とか、地下げ、地上げとか、そんぐらいで、ぐらいしかやってないですけどね。まあそこら辺が構成記号は最初に執筆もしされるような方であれば構成記号は最初に勉強したいとかいいと思います。
なんかそれ、あれなんですか、その最初に編集の方が、なんか これ一覧ですみたいなのくれたりとかはなかったんですか、それは。
なかったんですよね。全くなかったんで。
なるほど、それはちょっと問題あるな。
普通はあるんですか？
いや、なんか私の場合は、いや、構成記号の全部細かいのとかは特になかったですけど、なんかお互いにこういう決め事でやりましょうね、みたいな話はあったんですよ。私の執筆の時は。
お
だからまあ、その、ちょっと専門的な、そう、専門的ななんか記号とか、なるべくこっちも使わないようにするんで、みたいな感じで、話したりしながらやってたイメージだったんで、なんかちょっとすごいなって思っちゃいました。
ないですね。ただまあこっちで勝手に勉強しちゃったんで、もしかすると向こうが、はいはいはい、後から教えてくれたのかもしれないですけど、
うんうんうん、
そういうのでも覚えておいた方がいいですね。
なるほど、なるほど、
うん。
はい。
あとはもう一個大変だった、これはまさしく苦労話なんですけども、文章書いててあんまりやらないのがキャプションですね。図とかコードとかに書く、図1なんたらかんたらとか、コード1、まあ、リストとか、1なんたらかんたらって書くのが、今までずっと書いてこなかったので、手抜きなんですけど、普通は書くべきなんですけど、手抜きで書いてなくて、今回は普通に300と400とか、コードリストとかあるので、それ全部に、つけて、後半はもうめんどくさいって言うわけじゃないですけど、もう、コードファイル名とか、本当にもうシンプルなことになってますけど、最初はちゃんと説明を入れて、このコードは何々みたいなのを全部書きましたね。
うん、
コードの労力が多くなればなるほどあれがめんどくさくなるので。
そうですね。
ちょっとめんどくさいなって感じですね。はい、リスト300いくつとか、なんだこれ、300がないか。
激しいな、
うん。200とか、リスト200とか、リスト200いくつとかって、 あとでチェックも大変ですよね。201とか202とか、あ、ここ被ってますよ、みたいな。めんどくさいな、とかいう感じもしますね。ああいうところのキャプションは結構、キャプションはキャプションで書き方っていうのは実は確かにあって、短い文字数でその行動とか図とかの本質をちゃんと表すといけないので、結構あれはあれで考える。
そうですね。
考えた方がいいですね。適当に書いてはあまりいけないものなので、ただ数が多いとやっぱり辛いので、うん。キャプションはちょっと気をつけた方がいいと思いますね。
はい。
その3つぐらいですかね。うん。
いや、結構なんか今の話もあれですね。やっぱりそのアウトプットの品質に対するこだわりがなんかすごい伝わってくるというか、ここは譲れないみたいなのがやっぱある。まあ譲れないというかこだわりたいみたいなの結構やっぱあるんですね、メビウスボックスさんの中で。
ありましたね、かなり。もあの言いましたが、編集者さん公開に関してはあのこうしたいんですけどみたいな。特にフォントに関してはもうズカズカ言っちゃいましたね。やめてくれ、もう かなりあの強い言葉で、プロポーショナルフォントやめてください、ありえないですとか、そんなレベルで言っちゃいましたね。
うん、いや、なんか、その、もともとなんでそれだ、みんな言わなかったんですかね、それ、なんか。
いや、あの、プロポーショナルフォントにする理由っていうのは、実は分かってて、か私は勝手に思ってるんですけど、結構、他のサイトさんとかでも、他のサイトっていうか、あの、記事とかでも、プロポーショナルフォント使ってる、採用してるとかあるんですけど、やっぱり文字数ですよね。あの、紙面で表示できる、特に英語版なので、プロポーショナルフォントの方が圧倒的にその表示数が多いんですよね。なので、それを固定サイズにしちゃうと、やっぱり、あの、横にどんどん長くなって、で横に長くなると、まあ、開業マークがどんどんついて、すごく非常に見づらくなるっていうのはあるので、まあ、ごもっともな話なんですけど、なので、だけど、今回、あの、フォント名まで指定してお願いしたんですけど、あの、iOS ブカっていうやつを使って、あの、やって、お願いして入れてもらいました。あの本当、あの固定フォントなんだけど、横幅がとても狭くて見やすい構造になっているので、今回、お願いして採用してもらって、実際印刷されたものを見ましたけど、まあ、十分見やすかったので、
うん、
全然ありかなと思いますね。
なるほどな。なんか、私も自分の今ちょっと手元に本持ち出してきて見てみたんですけど、まあコードの部分は等幅になってました。私の書籍も。で、確かこれ言ったんですよね、確か。あの、ちゃんとやっと等幅で表示したいですって言った記憶があります。で、よく見てみると、コメントの部分は多分プロポーショナルですね、これ。見た感じ。
うん、
コードの部分は等幅ですけど、コメントがもしかしたらプロポーショナルかもしれないですね。いや、そんなことないかな。いや、でもそういう気がする。ちょっとずれてる気がするんで。
どうですかね。コメントの部分は、あの、普通にその、コードの部分であっても、iOS ブカで、それ以外の日本語ですよ。日本語の部分は、あの、日本語用のフォントになってたと思いますよね。私のところ
では。そうか、そうかもしんないな。
確かに。
そうかもしんないですね。まあ、でも確かにラストの場合は、あの、エラーコードのズレは絶対ダメですね。なんか、あ、ここ間違ってるよってちゃんと指し示してくれるから、あれズレてたら意味なくなっちゃいますもんね。
そうそうそう。うん、なので、
いや、そりゃそう
だ。だから、あの、強い勝で、ありえない。プロポーショナルとありえないんでやめてくださいみたいな。
なるほど。いや、まあでも。
さすがにちょっとそれ NG です。
いや、わかります。やっぱプログラマーだったらそこやっぱこだわんなきゃダメですもんね。やっぱそこは。
ですね。さすちょっとプロポーショナルはないな、うん、ないですね。特にラストに関してはやっぱりエラーとか、あとあの、ちゃんと位置とかも意識したコードっていうのは実は何個かあるので、ちょっとずれちゃうと困るかなっていう感じですね。ちゃんと固定サイズで、言っても今はもうフォーマッターとかで勝手にかあの調整されちゃうんで。
そうですね。そうですね。
なんとも言えないとこなんですよね。うん。ただまあ、紙面といい、ちょっと固定フォントにしてたかなと困るなっていう感じです。
いや、わかります。すごくわかります。やっぱそういうところの見やすさ、やっぱ大事ですもんね。なるほどな。いや、これなんか、この書籍って、すごいなんかその、どういう読者層向けのあれなんですか？その内容的には。結構入門者向けって感じなんですか？
もうガチガチの入門者の方ですね。まあ、本当に新しいプログラマー、新人のプログラマー向けではないんですけども、ある程度他のプログラマーやってた上で、あくまでラストに、初めて入る人、もしくは、ラストに少し触った人が、主な読者、そうですね。
なんかその、うん、結構、ラストってやっぱり、学習コスト高い高いって言われてるから、入門者向けの書籍が結構あると思うんですけど、なんかこの、
はい、そうですね。
この書籍ならではの部分とか、そういったところってなんかあったりするんですか？
どうですかね。あんまり、うん、他の人と、他の方の書籍っていうのを比べたことはないですし、あんまり意識したことはないんですけど、まず一つが、まあ、よくあるそのメモリーの話を一切しないです。
ほうほうほう。なるほど。なんかその、束縛とかそういう話、あ、束縛は説明しないわけいかないか。
いや、束縛も正直ほとんど説明してないんですけど、まあ、最低限は入れてますけど、基本的によくあるメモリーの話はしてないです。なので、安全性の説明をするために、まあ、その所有権の話で必ずこうメモリーの話が出てきて、メモリーの解放を忘れたとか、ああだこうだっていう話で、なんか間違いなく C 言語の、そのよく、すごい、お前いつの時代だみたいな感じのコードが出てくるわけですよね。
はいはいはい。
そういったものは一切なくしてます。入れてないですね。
うんうんうんうん、
だから、ポインターっていう言葉自体も1回、2回か出るかぐらいです。
はあ、はあははあ、なるほど。
全然入れてないです。
それはなんかその、なんて言うんだろう、そこ別に重要じゃないよねっていうか、その読みやすさを重視した結果そうなってるっていう感じなんですか？
はい。もう別に必要ないよねとも個人的に思ってます。もちろんその深く部分とか、実際の仕事とか、メモリーの制限があるところだと、やっぱりしっかりと考えなくちゃいけないんですけども、こと入門に関しては別にいらんよねって話だと、個人的には思ってますけどね。
なるほど。
で、一切入れてないですね。
うんうんうん、
結構メモリーの部分をしっかりと説明した上で、わざわざそのポインターとかアドレスとか、そういったものを説明してるんですけど、いやいやいやって感じですね、個人的には。
なるほど。
いらんよ、それいらんよね、みたいな感じで思ってます。
いや、なんか結構 JavaScript でもそのプロトタイプを説明するかしないか問題、なんかそれと似たようなところがあるような気がしますね。その、もう今の現代の JavaScript では、クラス構文で書けるからプロトタイプについて別に知らなくても普通にコード書けるし、逆にそれを説明したことによってじゃあ何がわかるんだっていうところが、やっぱ希薄、どんどん希薄になってきていて、いっそ説明しない方がわかりやすいんじゃねえかみたいなところもあったりすると思うんで、なんかそれに近いあれなのかもしれないですね、確かに。
ですね。
うん。
元々だから、メモリーの説明ってやっぱり、結構難しい部類だと思うんですよ。アドレスとかポインターとか。で、実際ポインターはもちろん、アンセーフとか、使っていれば、どんどんどんどん出てくる概念ではありますけど、入門に関してだったら別に全然いらんよねって。そもそもそういった部分を意識してずに、ラストで書ける、ラストの内部とかで全部やってくれるっていうのが一番のメリットだったはずなのに、なんか、わざわざ難しく、ややこしくしてるというイメージしか個人的にない。
なるほど、確かに。
まあそういったメモリーの部分が書いてないですね。必要だったら多分勉強はするし。アンセーフが絡んでくると間違いなく必要になってきますけど、アンセーフは使ってないので、今回のラスト入門には。本当に省いてます。あとはもう他の人がもういっぱい説明してるでしょ、みたいな。
うん、
十分説明してるからいらんよねっていう部分もあるんですね。
はい、いや結構そこら辺じゃ大胆に割り切った構成になってる
って、ね。割り切ってますね。
あ、
あとは、メモリー部分を書いてないのと、あとは別の言語のコードをほぼ出してないです。これも結構意識してます。よくラストの 本とか、文章とかスライドとかいろいろ見てますけど、大体なんかそう Python と比較してとか C++ のためのとかみたいな感じで、他の言語といつも比較するんですけど、別に他の言語を添えて、他の言語を知っておかなくちゃいけないよね、みたいな感じであるし、わかんない人があれを見たら何を言ってるんだ、みたいな感じで間違いなくなるんですよね。特に C++ とかは今の最近の子はいきなりやるってことはほぼほぼないでしょうから、まあせめて Python とかですけど、そうじゃない人とか、だから結構他の本とか見てて、これはラストでこう書く、あ、ラストじゃなくて、Go ではこう書きますとか、JavaScript ではこう書きますとか、Java では、みたいな感じですけど、知ってる人はいいですけど、知らない人は何言ってるんだっていう話になるので、
そうですね。
そういった、他の言語はほぼほぼなくしてますね。
は
い、1箇所2箇所あるぐらいで、他の言語に関しては一切 ないです。なので、要は、他の言語の前提知識を全く必要としてないです。
なるほど。いやー、なんか、あれですね、なんか、その、読む側の気持ちもちゃんとなんか、しっかり考えてというか、その、読者にとって一番メリットになることをしっかりなんか意識されてるような構成っていう感じがしますね。なんか、お話聞いてると。
そうですね。あとかなり大事にはしてるので、うん、本当に初心者の方、他の言語を、まあ、せめて Python ですね。Python を知ってる人を限定としてますね。ただ、それ以外の要素は出さないし、プラプラも出さないし、Java も出さないし。まあ、Go でも、うん、そうですね。そんなにみんな知ってると思えないんですけどね。あんまり。何でもかんでも言語知ってんのとか。
でもなんか、 Python と Rust ってだいぶ距離があるような感じがしますけど、そこら辺は別にこう、うまくつながるというか、最低限のプログラミングの経験さえあればやれるよ、みたいな立て付けなんですかね。
そうですね。やっぱりプログラミングの基本っていうのはあるので、要はその代入とか変数とは何ぞやっていうのを、実は全然詳しく説明してないんですよね。今回の本って。もう、それはさすがに知ってるよね、みたいな感じで説明してるので。
うんうんうん、
ただ、代入、束縛はこういう書き方をしますとか、関数はこういう書き方をしますっていうふうに書いてあって、実は関数とは何ぞやという説明、実際一切省いてるんですよね。なので、そういった部分に関しては、もう他の部分にお任せしてるというか、最低限プログラミングとは何ぞやというものは知ってるというのを前提としてます。
なるほどな、うん、いや、多分その方がやっぱ、トータルで考えたら純度がやっぱそっちの方が高まるから絶対その方がいいと思いますね。やっぱ何でもかんでも入れようとすると、冗長になっていっちゃうんで。
そうですね。
うん。一番大事なところをちゃんと追求していった方がいいような気がします。なるほどな、
はい、と思います。
いやー、ちょっと、私もラストやるやる詐欺じゃないんですけど、まあ、やるやる詐欺というとちょっと語弊があって、やってないわけではないんですけど、そんなちゃんと業務レベルで使えるとこまで、やっぱ使いこなせてないので、なんかちょっと、興味があるというか、この本欲しいんですよね。だからちゃんと買おうと思います。はい。
まあ、ありがとうございます。この本はですね、別に持ってる、買って読んだからといって、業務レベルで、できるっていうわけではないです。
はい、はい。
そこはちょっと、覚悟というか、しておいてほしいんですけども、あくまで入門なので、実施書ではないので、あくまで入門書です。それでも、全部書けられてないんですよ。入門として必要な部分が。実は。ただ、それを全部まとめるとですね、やっぱり500ページ超えるよな、みたいな。さすがに、それは嫌だな、っていう感じがするので、うん、まあ、やっぱり、そういったところを考えるとですね、要はメモリーとか、そういった部分というのは書いてる余裕がなくてですね、もっとラストの本質というか、知っておくべきことっていっぱいあるので、
うんうん、
その所有権も含めてですけども、そういったところをちゃんと入れたという感じですね。あとは他の本と全く決定的に違うのが、所有権の説明のところは、全能ラストの入門で書いてる通り、原本と仮という言葉でを使って説明しているので、そこは明らかに他の本とはない部分ではあります。ただ、今回の本に関しては、そこの部分を、元のあったラスト入門のからさらに、詳しく説明しているので、原本、ラストの入門の全の方は、最終的には、原本と仮という考え方で所有権をまとめていますけれども、今回のラスト入門に関しては、そこから先、ラストの方に、原本と仮という概念がラストにとってどういうことなのかっていうのを最後にちゃんとまとめている部分なので、
うん、
そこは一番読んでほしいところであるかもしれないですね。うん、あくまで、所有権の説明なので、
はい。はい。なんかその、じゃあ禅の方を読んだことあるよっていう人にとっても全然、もっと踏み込んだ内容が
書かれているっていう感じですね。でも全然情報量違うので、はい。
さっきの話、その、追記した部分がめちゃくちゃいっぱいあるってことなんですよね。
はい。倍以上増えてるので、
い
や、読んでいただければいいかなと思います。
いやー、いいですね。なんかこういう、いや、ほんとね、なんか出版っていうか、書籍の執筆はもうやった人にしかわかんない、こう、なんていうか、感情が多分あって、すごい私はなんかそれわかるつもりなんで、こうやってなんか、ちゃんと本として出版されるとこまでこぎつけてるっていうこと自体が一体どれほどの偉業なのかっていうのはまあ私はわかるつもりなんで、すごいなんか楽しみですね。まあ間もなく発売ということで、もう見本紙が届いてるんですよね、多分お手元には。
届いてますね。もう今手元にありますけど。
はいはいはい。いや、これやっぱ届くとなんかちょっとまたひとしおありますよね。手元に届くと。
いや、かなり感慨深いものがありましたよ。かなり嬉しかったですよ。
そうですよね。
あと形。やっぱり形、デジタルじゃなくて形になるのがとても好きな方なので、やっぱり手元に持っていくかし、あとはもう、先行発売されてる、本屋さんが近くにありましたの、あったので、まあそこもちょっと覗きに行って、まあすごい実感しましたよ。まあもうマスクしてましたけど、ニヤニヤしてましたね。
ニヤニヤしてた。なるほど。いや、わかります。
あ、置いてあるみたいな。
いや、わかります。俺もそれやりました。本屋に行って、あるよっていう、なんかその、あるのは当然なんだけど、あるよ。
実感してるところですね。
いや、いいな、うん、いいですね。なんか、でも、わかんないですけど、メビウスボックスさんの場合は、 一回その実績解除してからがまたなんか定期的にありそうな感じもしますけどね。なんか出版社側の視点で見たら、かなり貴重な人材というか、今後もどんどん書いてくれるんじゃないかなっていう期待を抱かれそうな気もしますけど。
どうなんですかね、その辺は。実は編集者さん、今回の編集者さんとは、本当に最低限のやり取りしかしてないので、そこら辺の話は一切出てこないんですよね。多分まあまだ発売されていないし。
まあそうそうですね。
ちょっとわかんないですね。うん。なんだかんだ言って、本書き上げた後で、かつ、赤字チェック、要は考慮ですね。考慮した後も、ぼちぼちなんかやることあったんで、まあ、そこら辺も、またインタビューとかもあったので。
うんうんうんうん。
まあ、そういったものが終わってから、またなんかあるかもしれないし、ないかもしれないし。
いや、なんか、私のその経験的に、まあ、私もその編集者と呼ばれる方々と何度かやり取りしてきてるんですけど、なんか、その人たちが共通して言ってることとしては、やっぱ書いてくれる人は相当貴重っていうか、もう、多少時間がかかっても、それでも書いてくれる人はやっぱりすごくありがたいんだみたいな話をよく聞くんで、なんかメビウスボックさんみたいに、あの品質でバシバシ出してくるってなったら、なんか、ほっといてくれなさそうな感じがしてならないんですけども。
ただ、書くネタはないですからね。なんともいないところでありますけど。まあでも実際実は本当に、例えば仕事しながら書くとか、片手間に書くっていう話になってくると、結構厳しいとは思いますね。
いや、そうですね。本当に。
なんか、やっぱり改めて技術書を今回書いて、お値段とかも、書いたりとか、最終的にその印税として入ってくる金額とかを考えると、結構厳しいねって話ですよね、あれ、本当に。
本当そうだと思います。これ、だからあんまりお金の話なんで突っ込んだ話はしませんけど、私も絶対無理だなって思います。その割に合わないというか、大変さの割に、やっぱそうなっちゃうよねっていうところはやっぱありますよね。
なので、あっちはあっちでやっぱり最適化しないといけないんですね。いろいろな意味で。
そうですね。そうですね。いや、これがもっとな、なんだろう。なんか、いや、本当にその技術書って爆発的に小説とかみたいにドガーって売れるものではないから、まあ、難しいんでしょうけどね。その、とにかく書く大変さが、書く大変さがとんでもないっていうのは、感覚としてあるな。
うん。まだまだ、ただ200ページ、300ページぐらいだったら結構定期的に書けそうなイメージはありますけどね。250とかぐらいだったら結構いけるのかな。うん。
いや、でも多分人によりますよ。その、多分メビウスボックスさんは相当文章の出力のスピードと質の担保率がすごいと思うんで、多分普通の人はなかなか難しいんじゃないですかね。と思いますよね。どうなんですか。
まあ、今回はたまたまですね。あと、今回の本に関しては、一部の人ならば、もしも興味があるかもしれないですけど、まあ、レイトレが入ってるので、
はいはいはい。いや、
まあ、レイトレに興味があるんだったら、
いいですね、
サンプルとして、カット入れてますけど、入れてるのでね。ラストプラスレイトレ同時に勉強できますので。
いやー、めちゃくちゃいいじゃないですか。要は CPU でレイトレしてるってことですよね。
はい。並列で処理でやってますけども
。いや、いいなぁ、いいですね。なんかもう、それ聞いたらだんだんワクワクしてきちゃうな、本当に。なんか私、前にもどっかのノーマライズ FM の回で、もしかしたら喋っているかもしれないんですけど、一回そのラストをやりたいなって思った時に、なんか自分が興味があるネタじゃないとやる気が起きないなと思って、その CPU でレイトレするコードを書いたのが最初だったんですよね、そのラスト触った時が。まあ、なので、
はい、
ただその時はその素人なりに適当に表層だけ触っただけだったんで、まあ、ピングかなんかに出力して、ああ、できたできたって言って終わっちゃったんで、その並列化とかはやってなかったんで、ちょっとその辺興味ありますね。
うん。まあ、コーネルボックス表示する単純なやつなので。うん。
いや、でもそこはなんか、あれなんですか、そのやっぱ CG 的な部分をちょっと取り入れたいなみたいなところでネタとして選定したみたいな感じなんですか、それって。
いや、まあ、もちろん、ありますし、やっぱり元のネタっていうか自分の持ってるものなので、なるべくそれを使ってっていう感じ。ただ、先ほど少し喋りましたけど、やっぱり1ヶ月一気に書き上げた理由はっていうのはそういうことがあって、
はい、
ラスト入門っていう、元々あった記事っていうのが、やっぱりまず前提とあるわけですね。 だから、そのリポジトリ作って、マークダウン作って、もうその時点で80ページできてるんですよね。最初、80ページぐらいはできてるんですよね。で、そこに、レートルのサンプルをポンと持ってきて、そこにもうすでに100ページできてるわけですよね。だから、1日でもう200ページが書き上がってるわけですよね。だからその残りが追加部分で200ページ書き上げたっていう話なので、やっぱりその、地道っていうか、今までやってきた部分っていうのはちゃんと使って、出す。で、もちろんその編集者さんにお話しして、事前にね、最初に本書くときには、その、走行、最初の構成っていうのを考えるわけなんですけども、そういったときにも、自分であったレイトレイがあるんで、それサンプルとして使いたいんですけど、いいですかって言ったら OK だったんで、ベースとなるのは、まあ、やっぱりその、前で書いたラスト入門と、まあ、前で書いたラスト入門って言ったら、もともとは、ラストで始めるレイトレーシング入門っていうドキュメントから、
確かにそうだ。
ラストを抜き出しただけなので、はいはいはい、で、気になるところは、今回の本っていうのを、っていうのは、大元へのソースとなっているのは、ラストで始めるレイトレーシング入門であって、さらにデストレで始めるレイトレーシング入門っていうのは、もともとのさらに、レイトレーシング入門っていうのがあって、そちらは C プラプラで書かれている。だから、やっぱりその、なんですかね、積み重ねがこういう形になった、つながったっていう実感はしてますね。そして最終的に形になってた。
いやー、うん、まあ確かにそう考えると、やっぱ、感慨深さがなんか、やっぱすごいですね。
うん。なので、だから、実際に書き上げたものっていうのは数ヶ月なんですけども、それをちゃんと構成してきたものっていうのは、やっぱりもう数年、5年以上かけてきた、今までの、成果っていうことですよね。
うん、いやすごいですね、うん。いや、でも本当なんか、さっきメビウスボックさんもおっしゃってましたけど、やっぱ、紙で物理で本になってるっていうことの価値がすごくやっぱありますよね。
うん、そうなんですね。最近の子はどうなんだろうな。もうデジタルで買っちゃうのかな。
デジタルで買っちゃったり、その最近だとやっぱよく言われるのが動画が勉強の教材になってるみたいな話ってよく言われるんですけど、その書籍になることによってやっぱりまず、収蔵されるわけじゃないですか。書籍になったことによって、必ず。
はい。
で、それがね、例えば、地元の図書館とかでも下手したら見れるかもしれなくて、ずっと残っていくわけですよね。でも、動画とか、ウェブサイトってやっぱ、結構パッとなくなっちゃうというか、ひょんなことで、ドメイン切れて見れなくなっちゃったとか、いろんなことで消失する可能性があって、でも、物理的な紙の本って、やっぱそう簡単になくならないからすごい存在価値として大きいなって最近感じるんですよね。だから多分この本も多分ね、なんかやっぱり買ってもらった人の手元にずっと残るだろうし、全然そのデジタルデータとはまた違った価値があるんじゃないかなと思いますけどね。まあそれはでも読み手の捉え方次第なのかもしれないけど。
そうですね。ちょっとこちらとしては、まあ、なんとも言えないところですね。
まあ、そう、
ね。まあ、好きなように読んでくださいとしか言わないし、まあ、オリジナルは全体で公開しているので、そちらも読んでもらってればいいかなと思いますけどね。
いや
はい。
そうですね。いや、ぜひちょっと、このノーマライズ FM がね、ちょっとでも反則になってくれたら嬉しいんですけど、いやでもラストやっぱ興味持ってる人いっぱいいると思うんで、ぜひ、興味がある人は手に取ってみてもらいたいですね。なるほど。A4 より一回り小さいサイズってことですよね。書籍が。
そうそうそう。英語なので。まあ、ラストの方もだいぶいっぱい出てきてるので、まあ、そのうちの一冊として選んでくれればいいかなと。
いや、うん、いいですね。いや、すごく、ちょっと私も買いますので。買いますので、はい。
で、買ってください。だから本当にもう、コードが小さいのはもう本当に個人的には、なんとも言えないところで終わりますけどね。
一番
いや、ちっちゃいな。
心配ポイントはそこなんですね。
ちっちゃいな。ただまあ若い人に言うと全然問題ないと思います。昔も私リコーディングするときにフォントサイズ8ポイントとか9ポイントとかを使ってたんですけど、もう今じゃもう全然そんなサイズ見れないので、
はい、はい、そうですね。
いや別に見てもいいんですけど疲れるので、
そうですね。
いつまでかこう画面にこうすごく近づいてるのを。
ね、そうですね。
やっぱりちっちゃい、うん、やっぱ明らかにでもちっちゃいですね。それでも、やっぱり、今回固定フォントの IO セブカでだいぶ見やすくなってるので、これはこれでありかなと。まあ、個人的には全然納得はしてるんですけど。
いや、全然なんかすごいそこ大事なこだわりだと思うし、うん、そこ多分全然違うと思いますよ。見た感じの印象も違うだろうし。 大事なポイントだと思いますね、そこは。
うん。かなりこだわったので。
なるほど。いやもうぜひ、ぜひ皆さん買ってください。
お願いします。
ありがとうございます。はい、では今日もあっという間に時間が過ぎて、もう気がつけばね1時間半近く喋ってるんですけども、なんかその今日はね初めてメビウスボックスさんと初めて直接話したんですけど、本当になんかツイッターとか SNS 越しで見てるメビウスボックスさんらしいなって思うところもあれば、あそういう人なんだっていうね驚きもあって、本当に楽しく話すことができて、私とても今日はね嬉しい気持ちで収録を終えることができそうです。はい。でメビウスボックスさん、最後なんか告知とか、お知らせなどありましたら、お願いします。
はい、まあ、話題にも出てきましたけども、今月、4月24日に、動かして学ぶラスト入門発売されます。ご興味ある方はぜひ購入していただきたいと思います。またあと禅ですね。禅の方でいろいろ記事書いてますので、直接、追加していこうと思ってますので、まあ、そちらの方も見ていただければ嬉しいかなと思います。はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。いや、本当になんか、いや、本当に楽しかったです。私は本当にすごく、私にとっては結構憧れの人でもあったので、こうやってお話できて本当に楽しかったです。ありがとうございました。
はい。
はい。ありがとうございます。はい。では最後、ノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけども、ノーマライズ FM では、シャープのノーマライズ FM というハッシュタグで、皆様からの、ご感想など、随時募集しております。まあね、ちょっと聞きましたよとかね、面白かったよっていう程度の感想でも、嬉しいですし、あとはね、今日出てきた、動かして学ぶラスト入門読んでみましたとかね、買いましたみたいなのもね、言ってもらえると、まあ、私もメビウスボックスさんもめちゃくちゃ嬉しいので、何か思うところがあればね、皆さん積極的に発信していただけたらと思います。はい、では今日は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。